それではお座りのままで礼拝の備えの賛美歌354番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。詩編539番を歌います。神様、聖霊降臨節第八主日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは主法の式次第の横に印刷されております。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがすたばえ、御国を正したまえ、御 心の天になるごとく地にもおなさせたまえ。我々の日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をもう許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文27を購読いたします。詩編118編です。主に感謝せよ。主は恵み深く、
その憐れみ常しえに帰ることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみは常しえに帰ることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみは常しえに帰ることなしと。
主を恐るる者はいざ言うべし、
その憐れみは常しえに帰ることなしと。
我悩みの中より主を呼べば主、我が方に言いますば、我に恐れなし。
人、我に何を成し得んや。
我が民に義の門を開け。
我はそのうちに入れ、主に感謝せん。
子は主の門なり。
正しい者はそのうちに入れし。
我、何時に感謝せん。
何時、我に答えて、我が救いとなり構えばなり。
イエツコリアの捨てたる石は、炭の親石となれり。これ、主の設けたまえる日なり。
我らはこの日に喜び楽しまん。
主よ、願わくは我らを今すぐ、今救いたまえ。
主よ、願わくは我らを今栄え締めたまえ。
主の御なりを置いてきたる者は幸いなり。
我らは主の家より感じらを祝せり。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。何時は我が神なり、我何時に感謝せん。
何時は我が神なり、我何時を崇めなさらん。
主に感謝せよ。主は恵み深く、
その憐れみ常しえに帰ることなし。
賛美歌332番を歌います。
その死に
お座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷いたします。恵み深き在天の地なる神様、厳しい安さが続く中、あなたによって健康を与えられ、本庁もまた高野原教会に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を聞くことができる恵みを心から感謝申し上げます。あなたの御言葉を取り継ぐ関谷牧師を強め、聞く私どもの心を開いてください。ただ兄弟姉妹の中には高齢のため、あるいはこの暑さのために体調を崩し、共に礼拝ができなく残念に思っている人々のいることを思います。どうか神様、それらの人たちにあなたの恵みが豊かに与えられますように、また礼拝の喜びを共にすることが一日も早くできますように、恵みを与えてください。参議院選挙も終わり、人々の平和を求める気持ちが表されました。一日も早く多くの国に平和が訪れ、人々が安心して暮らせる社会が来ますように祈ります。どうか神様、あなたの恵みを受けて命を尊ぶ気持ちを全ての人が持つことができますように導いてください。選挙伝道のために新学生を育てる教育の重要なことを覚えます。そのことのために働いてくださる人々にあなたの恵みが豊かにあり、そして多くの良き伝道者がこの世の中に送り出されるように切に祈ります。過ぎ去った一週間、私たちの犯した罪を多く 今あなたの御前に懺悔いたします。またいただきました恵みは数知れません。心から感謝申し上げます。神様、どうか私たちが罪の愚かさを知り、平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。そしてこの宝原の地にあって、小さな働きでありますが、どうかこの教会の宣教伝道の技をあなたが導いてください。この足らざる祈り、ここに集いました兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌243番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書のヨハネによる福音書8章の1節から11節までです。
イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったんだよ。イエスはかがみ込んで指で地面に何か書き始められた。しかし彼はしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。それを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたたちを罪に定めなかったのか。女が主よ、誰もと言うと、イエスが言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。
本日の聖書の箇所も賛美歌の箇所も講読文の講読も一つの事柄、寛容と憐れみということについて今日礼拝は集中しているつもりであります。今日の聖書の箇所も憐れみと寛容とについて語っている箇所でございます。で、今日読まれましたこのヨハネの物語、いわゆる貫通の現場で捕らえられた女というこの物語は、私たちに寛容の意味を教えています。主イエスの深い憐れみから出た寛容であって、あるいはまた開かれた思い、それに対する誘いでもあります。かたくなな思い、しかも正しい思い、その正しさによって自らも他者もがんじがらめに縛ってしまう私たち、そういう私たちの正しさに対してもイエスは寛容を求めています。おそらく私ども最近のこのイラクの現状、社会の状況を見ますと、とりわけ宗教というですね、人間を育て、そして解放し自由にするはずのものが、その場において、いやむしろ実はその場においてこそですね、その正しさの中に人を最も不自由にして、人を縛りですね、場合によっては人を殺すことを自ら命じてしまうような、まあ、そんな正しさが存在することをこの物語は私たちに教えています。主イエスが神殿の境内で朝早く教えておられる。律法学者やファリサイ派の人々がやってくる、まあ、朝からですよ、早朝からこともあろうに貫通の現場で捕らえられたという女性がやってくる。で、まあ、私たちさらっとこう現場でと見ますが、これは明らかに現場でなんですよ。だって証拠を捉えるためにはもうまさにその現場で、しかもだから早朝なんです。ここ大事ですよね。早朝だからこそ現場で捕まってきたわけです。そして先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセの律法の中で命じていますと、こう書いています。で、私もですね、そういう時にはやはりさらっと読み飛ばさないで、ほんまにそんなことが書いてるんだろうかと思って見てみました。いろいろあります。レビ記の20章の 10節のところにございますけれども、人の妻と会員をする者、すなわち隣人の妻と会員をする者は会員した男も女も共に必ず死刑に処せられる。これ肝心なところですよ。この物語で男はどこ行ったんやと私常に思っていますけれども、男はいなくなっていますね。女の人だけが問題になっています。申命記の22章の22節、男が人妻と寝ているところを見つけられたならば、女と寝た男もその女も共に殺してイスラエルの中から悪を取り除かねばならないと書いています。しかし、まあ、この石打ちに近いものといたしましては、申命記の22章の20節のところですが、しかしもしその娘に処女の証拠がなかったという非難が確かであるならば、娘を父親の家の戸口に引き出して、町の人たちは彼女を石で打ち殺さねばならないとあります。彼女は父の家で会員を行ってイスラエルの中で愚かなことをしたからであるということであります。でとりわけ石打ちについての記述がはっきりしていますから、この女性はもしかしたら既婚者ではなくて婚約中の身であったのかもしれません。その中で男性と関係を持った、婚姻外での男女の関係というのは厳しくこうコントロールをされていたんです。でこの石打ちっていうふうなことはですね、私たちのイメージではおそらく子供の時にいじめにこう石をこう投げたりとかですね、そんなイメージかもしれません。しかし実際にはかなり大きなものをですね、そして殺す人の心臓にこう狙って、でうちのですね、イスラムのですね、先生が最近実は神学部にいるんですね。でイスラムの先生、そういうことを昔のそのことに詳しいんで聞いてみたらですね、石打ちの刑は絶対殺しますって、絶対これは石で死ぬんですから死にますって、なぜならば死ぬまでやるからです。非常に道理にかなってますよね。まあ、絶対死ぬんです、石打ちで。どんな方法を持ってる石でとにかく殺すまでやるということです。非常に残酷な刑です。そんな遠くからこうふっと投げてっていうものではなくてですね、そういう非常なそういう刑であります。でそういう背景があるわけですから、もし女性が姦淫の姦通の現場で捕まったならば、明らかにそれは、モーセの律法に照らしてみたら先ほどのような石打ちというふうなことになるわけであります。ですからイエスのところにですね、この女をわざわざ連れてくるのは実はちょっとおかしなことがあります。で当時イスラエルにはサンヘドリンと言います。聖書の中でお読みになった方があるかもしれません。サンヘドリンというのはイスラエルの人たちのための、まあ、宗教裁判所といいますか、まあ、全般的にいろんな揉め事を、まあ、解決するためのそういう場所ですね。そのサンヘドリンがあって、で実際この女がですね、サンヘドリンのところに実に先に行ってて裁判を受けていたならば、イエスのところに持ってきてもですね、今さらイエスがこう、許しちゃいなさいと言いましても、それがこう覆るということはあまりありそうにないですね。でヨハネのですね、この物語がしかし正確にどの時代のこの事情を背景にしているのかはちょっと確かでありません。ヨハネの福音書というのは割と後期のものですから、どの時代か分かりませんけれども、しかし当時ですね、イエスが主イエスが死刑を、まあ、されたのはローマの法律で死刑されたんですね。これはなぜかというと、サンヘドリン当時のですね、ローマの属州であった、まあ、イスラエルにはイエスを殺す資格がなかったんですね。直接そうできなかったんです。ですから、まあ、ローマに持っていた。そのことを考えますと、おそらくこの女性の場合にもとりあえずサンヘドリンで裁判を受けさせる前に、イエスの前にとりあえず連れてきたというふうなことは、日頃からですね、イエスのことをあまり心よく思ってないパリサイ派や立法学者の人にとっては好都合だったんです。で、聖書を先ほど読んでいただいて、その彼をこうはめるためだっていうのはちらっと書いてありましたね。イエスをここに出てますね。ちょっと箇所がそこですが、うまいことですね。イエスをはめるためにやったっていうんですね。で、これは貫通の現場で捕らえられてきた女性に対してですね、この仮にね、イエスがモーセ律法の指示に従って石打ちにしなさいと、で普通に考えてこれ石打ちだとも当然ね、もう現場で捕まったんだろうと言えば、それはおそらく二重の意味でイスラエル の人たちに、ね、イエスの否定的なインパクトを与えることができます。一つはイスラエルにその極刑を下す権限がなかったとすれば、おそらくイエスがそこで極刑を言い渡す、死刑にしなさいと言えばですね、おそらくローマの人たちは、あ、これ反逆罪だと、なんかこう勝手なことやってるぞというふうなことが言えたと思います。しかしそれは同時にですね、日頃からイエスがこうしばしば言っている愛の教えですね、愛しなさい、お互いにですね、愛しなさいと というふうなことから言えば、そのようなイエスの愛に従ってきた民衆からすればですね、イエスがもし、あ、じゃあ石打ちにすればいい、律法にこう書いてるんだからすればいいとこう言えば、おそらく民衆は、なんや、イエス様も言ってもこういうことなんやなと、要するに殺せということなんやなというふうな形で、おそらくイエス様を取り巻いていた社会の、要するに弱者ですよね、社会者の人たち、おそらく病気を持ってたりとか、心に病を持ってるとかですね、体に痛みを持っている人ですね、あるいは売春婦であったり主税人、そういう人たちにしてみたら、あ、弱い者の味方じゃなくて結局は、まあ、こう正義の裁きなんだなっていうふうになりますよね。じゃあですね、イエスが、じゃあ許しなさいとこう言えば、それもまずいですね。これモーセの法律に書いてますから、単純にですね、貫通で現場で捕まった人は石打ちと書いてますから、それもなかなか言うわけにはいかないですね。でこれはまさにそのカエサルのものはカエサルに、神のものは神にというですね、あの場面ですよ。さあどうするイエス様っていうかね、この映画でならばかなりこうグッとアップになってきて、さあイエス様どうするっていう場面ですけども、このあたりですね、このイエス様ってのはなかなかいつものようにうまいですね。こう見事にここをこうかわしていくわけです。でこれイエス様は何をしたか。イエスはここでかがみ込んで指で地面に何か書き始めたとあるわけですよ。これは絶対な話ですよね。これどう考えても、ちょっと待って、すごく大事な場面ですよ。人一人の命がかかってってね、女の人はきっとですね、とにかくすがるような目つきでね、周りはもうボートがいてですね、手に石を持って緊迫した雰囲気ですよ。で女性は女性でイエス様って目見ててですね、イエス、まあ、後ろを向いて、これ非常に微妙なね、先ほど言ったような場面です。イエス様だってこうどうなるかわからないっていうところで地面にこう、はい、で皆さんはこれ読んでって何とも思いますが、私はねやっぱり気になりますよ。何を書いてたのかね、非常に気になりますよ。で下を向いて、まあ、かがみ込んで背を向けてっていう感じですよね。こういう感じですか、やりますけどね、こういう感じですよ。これ不思議な場面ですよね。今日マイクあります、動きます僕はね。で聖書はですね、何を書いてたのか、何について言及していたのかと一切こう触れていないのは非常に不思議です。そう思いませんか。一切何も書いていません。何か地面にとしか書いています。まあ私ならばですね、その時主イエスはかがんで旧約聖書の申命記の何章何節を地面に書いたと言えば非常にクリアですね。ところが何も書いていない、これはおそらく聖書が書いてないのに意味があると思います。でこれは多くの神学者やあるいはその芸術家たちもですね、これにイマジネーションを書き立てられまして、いろんな絵も書かれてますし、ご承知のようになんか地面にですね、妙な言葉が書いてるような絵がたくさんありますね。あるいは神学者たちもいろいろなことをこれで言っています。何を書いていたんでしょうか、考えてみたいと思います。である人たちはですね、人々に対するその判決文をこう地面に書いていたんじゃないかっていうんですね。で当時のその、ローマ法とかですね、その辺の風習ではですね、先に何やらこう判決文を書いてそれをこう読み上げるっていうふうな瞬間がありましたから、イエスさんもしかしたらですね、周りにいてこう貫通の女をこう通してですね、イエスを糾弾と しているその人たちですね、こう周りのこういる群衆に対して何らかの言葉をですね、判決、死刑とかですね、なんかね、これ書いてましたですね、そういうなんかことを書いてました。しかし分かんないですね。あるいはただですね、イエス様はその貫通の現場で捕らえられたですね、女が出てきて彼女を殺さなきゃならないと息巻いているその人たちですね、おそらくこれはですね、この間も学生さんと一緒に南部のですね、公民権運動のねビデオをずっと、まあ、ちょっと差別と人権の授業で見てたんですが、あのアラバマ州で の黒人たちがこう反差別運動をした周りにですね、白人の人たちがもう本当に取り囲んで、でもボコボコ殴ったりですね、もう一触即発の雰囲気、ああいう感じだと思うんですね。非常にこう高揚した気分です。ですからまあ何が何でも殺さねばならんと思っているのか分かりません。何らかのこう興奮した雰囲気があったのかもしれません。そこでイエス様がまあ平静さを強調する、まあ、自分は静かにですね、まあまあまあと言いながら何かこう書いてです、ふんふんふんとか言いながらですね、まあ、鼻歌を歌いながらですね、まあちょっとみんな落ち着けようみたいなね、ふんふんってやってたのかもしれない。そんな人もいます。である人はですね、いやもうですね、そんなんじゃないと、もしかしたらこう三目並べですね、こう丸丸×とかね、でもかわいいコックさん歌いながらですね、こうね書いたかもしれない。つまりただ落書きをしていただけなんじゃないかなってこう言うんです。でも私は実は この3つ目の説に非常に惹かれます。イエスさんもしかしたらなんか下手な言うてですね、乱獲したじゃないかなと思うんです。で、皆さんは聞いたら、イエス様そんな、こんな大事な場面で落書きはないだろうと思うかもしれません。もちろんわかりません。私もそう思ってるだけです。今日の説教の数字ではそうならないと困るんです。ですが今日は落書きをしたことにしました。しかし、私はこう思いますよ。もしイエス様が本当に大事なことを書いてて、そこに何か決定的なことを書いてれば、そこに行った人たちはきっと見るでしょう。そこに書いたものを。当時の群衆の奥は字は読めなかったかもしれませんが、しかし、パリサイ派の人もいましたから、律法学者や祭司は見てたはずです。何か書かれて自分たちが腹の立つことを書かれたら、きっと言ったでしょう。悪口を書いてれば。何か言ったと思いますよ。聖書が何もこのことを書かない、聖書の記者がそのことに何もですね、触れてないとすれば、やっぱりそれはですね、へのへの思い出程度のですね、特に書いても仕方がないこと、つまり別にそこに書いてることは、あまり重要じゃなかったのかもしれません。つまりそうではなくて、イエス様がむしろそこでまるで時間潰しのようなことをしていたこと、後ろを向いてなんか鼻歌混じりにこうふんふんってしてたそのことの方が大事なんじゃないかなと思うんです。実はイエス様はここにですね、私たち人間のこう可能性って言いますか、愛ですよね。人間の愛する力に対するこう期待と信頼みたいなものがあったんじゃないかなと思うんです。で、前もここで引用しましたけども、夜と霧ってね、フランクルの本があって、もうこの本はですね、私いろんなところで宣伝してるんです。ぜひ読んでください。新しい新版が出ましたから。まあ、ご承知ない方にもう一遍宣伝しますけども、ビクトール・フランクルっていうですね、精神医学者が、アウシュビッツの収容所の中で、自ら自身が、ユダヤ人として収容されて、そして死んでいく人たちの記録をですね、詳細に書き綴った。しかもその、心理学者として書いた、生々しい記録です。で、それは読まれた人はもうびっくりするぐらい、自分自身がその渦中にいながら、その人々の心理状態を書いているわけです。つまり、収容所の自らの体験を通して人間の最も深いその暴虐、罪と、その対極にある人間の愛と寛容の可能性を書いてるんですね。おそらくここでどの時代の人間も知らなかった人間を知った、言います。フランクルは書いています。では、この人間とは何者か。人間とは何かを常に決定する存在だと。人間はガス室を発明した存在で、同時にガス室に入っても毅然として祈りの言葉を口にする存在なんだ、こう書いているんです。アウシュビッツの収容所で毎日毎日自分の周りの人々が飢えて死んでいく、そのような状況の中にあって、人間としての側面をなおも人々が持ち続けたこと、夕日を眺め続けていた人々であり、ほとんど自分が飢え死に必要な食料しか配給されていない、そんなわずかな食料を自分たちの仲間である最も弱い人たちです、最も病気で死のうとしている人たちに分けて与えることができた、自分の命を賭してまで与えることができた、その人間の愛の姿を描いています。もはやこれは人間性という言葉では収まりきらない、霊性のような人間の中にある不思議な神の形が与えられた人間、しかし罪にまみれて人を殺し人を癒しめる人間が、しかし同時にそのような高貴な人間性を持っている、ほとんどありえないような形で人間が人間として輝くような形でその神の形を表現した愛の可能性を持っているというふうに言います。私はイエス様は少なくともですね、人々にその時視線を向けていなかったのは、何らかの可能性を人々に向けていたからだと思います。つまりイエス様は真正面から向いてみんなに、君たち間違ってる、ね、君たち間違ってるよ、そういうふうには決して言わなかった。彼は地面にカキカキをして後ろを向いてたんです。おそらくこれはですね、イエス様がそこにいる多くの人間を信じていたからです。だってそうですよね。ちょっと予測してる時にボコボコにみんなやってしまうかったんですからね、本当だから。でもイエス様は分かってたんですね。分かったんです。パリサイ派だって、律法学者だって、おそらくそこにいる群衆だって、みんな同じ神の子なんだって、同じ神様から愛されて、そして誰だって、石を打ちでね、人を殺したくなんかないんじゃないですか。よく考えてごらんなさい。あと本当に殺したいですか、石を持ってその人。 誰だって憎むよりは愛することを、裁くよりは許すことを、でも分かりますよ、立法がありますからそう書いてるんだからしょうがないですよね。でも誰だって人を殺したくなんてないよねって、イエス様はそんなふうに思ったんじゃないでしょうか。後ろを向きながら、みんな自分で考えておらん、自分の気持ちに聞いておらん、本当に殺したいんですかって聞いてたのかもしれない。神の律法は人を殺すようなことを命じたとしても、場合によっては、でもむやみに人を殺せなんて神様言うわけないよねって思ってたんじゃないでしょうか。イエス様はそんな思いで人々の固くなな心が砕けていくのをちっと待ってて、でもまあ固くない奴はいるんですよね、しつこくね。で、律法学者が聞いてどうどうって言います。そしてイエス様は、じゃああなた方の中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げたらいいじゃないかって言うんです。ヒントですよね、よく考えてみなさいって、ヒントですよ。つまり何もこの女を殺すなとかね、石打ちの律法はなくなったとか言ってんじゃないんですよ。考えておらんって、あなたも罪を許されてここにいるんじゃないんですか、神様の愛の前に許されてここにいるんじゃないんですか、そのヒントを与えるんですね。そしたら何て書いてある、ね、年長者から、ね、石を取り持ってた人たちはね、おそらく手に持った石をポロッと掘ってですね、年長の人から順番に立っていったんです。なんで年長者なんですか、なんで年長者なんですか。もちろん知恵のある人かもしれません、そうかもしれません。でも僕はこう思うんですよ、その団体の中で力を持っていますね、発言力を持っている年長者がいてて、そしてみんな意思を持ってるんですよ。みんなもう意思を持って集まってきてね、さあ石打ちだって。でも年長者が立って意思をパッと掘ってやめたって言ったら、若い人たちはきっとね、おお、もう殺さんでいいやなって、長老もやめてるし、あ、ほんならよかったって帰ったのかもしれないでしょ。でやがてみんなが去っていって、ね、高齢者の人から順番に去って、それで若い人も順番にほーっと掘って、そして家に帰ったのかもしれない、違うかもしれません。で僕はそんな姿がこの聖書の中から読めるんですよね。それで大事なシーンがアップでね映ります。もうここはもういいシーンじゃないですか。お昼間ね、まあ、多分朝早朝だからその時間経ってませんから、これ午前中のまだ早い時間だと思いますよ。でも私がもし映画監督だったら夕方ですよ。もう一方的にも夕方、もうね、日の沈むような間際のところにイエス様と女、最後に二人だけが残っているんです。誰も殺さなくて最後に残ったのはイエス様と女の人で、これね、最後のシーンがまたすっぽけてますよね。すっぽけたシーンですよ。だからあなたを殺そうと言った人はどこにいるんだ、誰もあなたを罪に定めなかったのか、そんなイエス様いくら後ろ見てたかってね、分かりますよね、雰囲気で、まあ人がいたかどうかぐらい分かりますよ。それはかなりこうボケたですね言葉なんです。でも呑気な場面では僕はないと思うんです。これ映画監督だったらですね、もうここは女性のアップですよ、汗がチュー、だってそうですよ。そこにいた多くの人たちは誰も確かにその女を罪に定めることはできなかったでしょう。それは皆誰もが神に許されて愛されて今ここにいるからと分かったからです。でもその女の前に今立っている人は誰ですか。イエス・キリストです。この女を正し取り、この世界の中でこの女を裁いて、そしてあなたは石打ちだって言うことができる人物です。ですから女の人はきっとですね、緊張したと思いますよ。なんて言うんだろう、イエス様、ここで私になんて言うんだろう、もしこの方に自分が断罪されたら生きてはいけないだろうと、こう思ったかもしれません。しかし女はですね、震えながら、主よ誰もってこう言うんです。そしてイエス様は、私もあなたを罰しないってこう言うんです。これはですね、この女の人にとって絶対絶命のこの貫通の現場の女と行き詰まるこの瞬間の中で、全てがこう溶けていくね、大事なこうシーンだと思うんです。罪の許しの宣告があって、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならない、罪の許しの告白があって、そして罪への警告と、もうこれから罪を犯してはならないということがあります。順番逆じゃないんですね。罪を許して、そしてもうあなたはですね、これから罪を犯すことはないと、この女が、そして女は出ていったということになります。イエス様は 立法を廃棄したり世の中の秩序が不必要と言っているわけではありません。はっきり言って全く逆だと思っています。ヨハネはこの福音書を通してむしろこう立法が大変実は意味のあることで、例えばマタイによればですね、立法学者の義に勝るほどの立法でなければ人はですね決してその立法に勝るようなですねその義を得ることはできないということでありますけれども、しかし同時にですね立法が人々を不自由にして人々を殺すというふうなことに対してイエス様はですね完全と抗議をした。このことがヨハネ福音書の少し前の部分にも出てきます。まあ、少し若干触れてみたいと思いますけれども、立法は一つ間違えれば人に不自由を与えて人を愛から遠ざける可能性があることをですね、この安息日立法を着て泉のほとりの癒し物語でも出てきます。でこれも皆さんちょっと読んでご承知かと思いますが、間欠性のですね泉が湧くこのほとりにこう癒されようとして集まってくる湯治場があったんですね。そこに一人の男がやってきて38年間病気で苦しんでいる男がいたってですね、まあ、その記事が出てきます。これヨハネのちょっと前のところですけども、そこでまあイエス様やってきてパッと一目見るやですね、その男がまあ病気で癒されたいと思っている男にまあこの人の病気の状況分かるんですね。38年間苦しんでいる。で人々はこう泉のところにですね集まって、泉がガッとこう揺れるときにそこにこうザーッと泉に入っていて癒されようとするんです。でこれはまあ非常にあっさり言ってしまえばおそらく間欠泉みたいなのよくありますよね。時間が来たらブーッと吹くような泉がありますが、そんなもんがあってですね、でも当時の人たちは泉がこう揺れた時に天使がですねこうピュッとこう舞い降りて、そして水面の先端をすっと触れて、そして水が揺れると信じてましたから、その瞬間に人々が一斉にこう泉の中に入っていって、まあ、癒されるというシーンなんです。そこでその男もですねその泉で癒されたいと思ってこう待っているわけですね。でこれはヨハネ福音書によれば安息日だったんです。ですから安息日にその男を癒すっていうことはですね本来あってはならないことなんです。しかしイエスはその男を見てこの男の苦しみをつぶさに感じ取るのであります。彼は30数年間もですね非常に苦しい思いをしてその病気の中にいた。体に障害を持つ人々がいるそのグループの中にあっても彼はですねおそらくそれまで生きてきた人生と同じように、つまり病気を持って体に痛みを持っているがゆえに人より遅れを取ったり悔しい思いをしたり人々から差別をされたりした、そう思ってたと思うんです。ところが泉のほとりまでやってきて、そしてここに来たらいっぱいそういう人たちがいて、そこにいたらきっと自分は同じグループで癒されると思ってやってきたですね、その人たちはまあ同じだったんですね。泉の水面が揺れたらみんな我先に入っていって書いてます。我先に入っていって、そして誰も私をそこに入れてくれる人はいなかったのです、神様主よ、こう言うんです。主よ、誰もいないんです。そしてその自分を誰一人顧みることのないその中にいた男はイエスの問いに答えます。イエスは治りたいのかとこう言うんですね。非常に失礼な質問ですよね。38年の病気治りたいのか。だけどおそらくその長い年月の間そんなことさえ聞いた人はいなかった、つまり心にかけた人はいなかったんです。彼に治りたいんか治りたいんかっていう当たり前のことをですね本当に心の底から聞いてくれる人は誰もいなかった。そしてイエスのその関わり、イエスの問いに対して男が治りたいと思った時に、これはまさにイエスの癒しが行われたとあります。でこの癒しの物語は、この話の中心は実は安息日規定違反なんです。日曜この休みの日にですね、土曜日の日に人を癒すのは法律違反なんですよ。これは何事もしてはならないということなんです。でこれは非常に大きな問題になりましたけれども、しかしイエスにとっては立法は実は安息日規定以上のものであったし、安息日を実は破って人を癒すことは実はイエスにとっては安息日の意味をもう一度再確認することだったと思います。彼にとって大切なことは文字として刻まれたですね安息日を守ることではなくて、神と人間とが取り交わした約束の安息日、つまり人が作られ、神が世界を愛してこの世界を創造して、そしてこの世界は良しとして、そしてシャローム、平和の中に休みを取った、その安息日は人を愛するための日だった。神の愛がですねこの世界にあまねく 響き渡る日だったんですね。ですからイエス様にとってはこの確信は揺るぎのないものでした。ですから安息日に人を癒すということは、人を愛するということは、この暴挙はですね、実はイエスにとっては極めて自然なことだった。つまり人を縛る律法や人を縛る正義というものから、イエス様は私たちを自由にしてくださったはずです。私たちはしかしなお毎日いろんな信仰、信条、教義、決まりごと、自分の信念、そしてそこから出てくる正義で人々を切ってはいないでしょうか。自分の正しさのゆえに、あまりに自分が正しいもんだから、自分の正しさは怖いわっていうぐらいで、そして人々をですねズバッと切ってる。でもね、そういう時の強さってのは恐ろしいものがあります。気弱なですね、自分が間違ってるかなって思ってる人の裁きは弱いんですよ。それはあまり強くない。ところがね、自分が正しいと信じてる人の信念で人を切るときは、これは強いです。自分は正しいですからね。でもイエス様は私たちに言います。その正しさの中に愛はありますか？あなたの信じるその信仰、真理というものの中に本当に愛は生きて働いていますか？あなたはその正義の中に一人子を申しまず私たちのために差し出した神の愛に応えるだけの愛は働いていますか？そこに本当に決まり事でない、書かれたからでもない、単に自分の信念ではない、神さんから与えられた愛は働いていますか？愛のない律法は死の律法であって、本当は私たちを縛り不自由にする律法であります。そんなものに私たちは本当に縛られる必要ないし、縛られたくもないのであります。それに振り回されたり支配するところから私たちを自由にしていただけるのがイエス様の愛の福音であったはずであります。でも私たちが意志を持ち正しさを振り回す理由はわかります。それは私たちの恐れであります。それは私たちは自分自身がしっかりと正しい存在であることを証明するために他者の誤りを指摘いたします。自分が正しくなければならないと思っています。だけども大丈夫です。会員の女がイエス様とギリギリの場面で対面をして、そして主よ誰もと言った後でイエス様がですね、私もあなたを罰しないと言ったこの言葉は、私たち全ての人に対する神の許しの告白であります。私たちも自分の正しさや自分の罪にもはや固執をして、それをしっかりと守って、これが正しいんだって言う必要はないんですね。私たちはすでに許されて、そして私たちは自分の手にある石をもはや捨てて、もう誰も石を投げる必要なんかないんだから、あなた方のその不自由な正義に縛られる必要はないんだから、それよりは石を捨てて、その女を愛して、そして愛に生きる自由を私たちはもう一度獲得をしていきたいと思います。イエス様の信頼に後ろを向いて、へのへのもへじをかくほどに私たちを信頼してくださいましたイエス様の愛に応えて、律法の本来の本質である愛に生きていきたいと願うのであります。祈りましょう。主なる神、与えられましたこの聖日を感謝をいたします。どうぞ私たちを許して、私たちを愛してくださいました主の信頼にお応えするように、私どもまた愛することができますように。裁くことでなくて許すことへと召される私たちでありますように、どうぞ導いてください。この高野原教会の宣教の働きをどうぞ本庁もまたあなたが帰り見てください。とりわけ教会を牧されます遠藤牧師の働きをどうぞあなたが帰り見て強め導いてください。教会にそれぞれが愛と信頼を持って教師を支え、宣教のためにともどもに苦闘することができますように、宣教の先生の真っ只中にそれぞれをどうぞあなたが招き入れてください。この祈りを
尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
それでは賛美歌271番を歌います。 座りください。それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御座天の父の神様、今朝多くの御座とともにこの礼拝に参加できますことを感謝申し上げます。今日はとりわけ関谷先生を通し、あなたの御言葉を学ぶことができました。これによってこの1週間の私たちの罪を洗い流し、また新しい日々の信仰の強い糧としてください。私の周りには不幸な出来事がいっぱいありますが、その中にあってあなたの言葉に応え、あなたのしもべとなるように私たちを導いてください。今捧げましたものは私たちの日々のささやかな感謝の印でございます。どうかあなたのご用に用いてください。この小さな感謝と願いと尊き主の名によってお祈り申し上げます。
じゃあ、牧会報告の前に遠藤先生から信頼感謝の紹介をしていただきます。
今日初めて来られた方、お名前を見しますので、よかったらお顔を立ってお顔を見せていただければと思います。まず吉高聡さんと呼びするんでしょうか。ようこそお越しくださいました。それから小野大輔、それから和田治さん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
じゃあ、牧会報告の前に、恒例のグリーティングをよろしくお願いいたします。それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会ですけど、礼拝後コーヒーアワーを行います。関谷先生はまたしばらく日本を離れるそうなんで、ぜひコーヒーアワーの時に名残を惜しんでください。もう帰ってこんかも分かりません。その後ハンドベルの練習と、それから青年会主催の講演会がございます。講演会については先生、
週報の後ろのところに書いてありますけれども、今日は青年会が主催をして、そしてできれば青年会が日頃お世話になっている皆さんに少しでも何か還元できないかということで、今日は渡辺京子さんをお招きして講演会を催すことになりました。もちろん時間の都合でですね、2時半からですから、ちょっとお残りできない方がいらっしゃるかもしれません。で、渡辺さんは私がボストンにいるときに同じ病院でその病床を訪問するというその活動を一緒に してきた先生です。とても素晴らしい方ですので、もしお時間が許す方はぜひお残りいただければと思います。以上です。
ありがとうございました。ぜひ講演に参加していただきたいと思います。今週の集会ですけど、聖火気遣定集会が20日火曜日午前10時から竹村さん宅で行われます。それから聖書講座が21日水曜日の午前10時半から、番頭会が同じく21日の午後7時半からです。ご参加してください。街道清掃婦人会の藤井さん、松崎さん、松本さん、山本さんで23日の金曜日です。よろしくお願いいたします。遠藤先生の面会日は22日の予定です。次週手術は聖霊降臨節第9手術で、遠藤先生の説教です。それから礼拝、あ、これは違うね。でその後の広告等に関しましてはお読みいただきたいと思いますが、青年会の主催の講演会は先ほど言っていただきましたし、それからもしクリスマスに受洗とか信仰告白を希望される方は遠藤先生までお知らせください。よろしくお願いいたします。それから会員の住所録が原稿がボックスに入っておりますので、もしまだの方は自分の名前、住所を確かめて、もし訂正箇所があれば遠藤先生までお知らせいただければというふうに思います。それからペンテコステ各献金、会計役員からですけど、ペンテコステの各献金をよろしくお願いした、お願いしてほしいということですので、よろしくお願いいたします。他にそれでは唱詠541番を歌い、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集う全会衆の上にいつまでも豊かにありますように。アーメン。
して本日の礼拝を終わります。
Thank you.